さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、まあ、相変わらず天気いいですけどちょっと寒かったり、
うん、
明日はなんかこう昼間暖かくて夕方から急に寒くなるそうですね。
あ、そうなんだ。
北風微妙な感じ
き
ーはいですけど、
まあ、外でのあれがなくなってきたので、
あ、
まあ、家にでの作業とかだったら言ってはいいですけど、部屋の中でもやっぱ寒くなってきましたね。
寒いですね。
なんか、は
い、もうカメラのこう、なんて言うんでしょう、寒暖の差がちょっと気になるっちゃ気になる。
ああ、そうですね。う
ん、もうこの間、ね、なんか剣道の大会の前も撮ったことがあるんですけど、
はいはいはい、はい。
がありまして、結構なんか体感が暖かくてですね、
うんうんうん、
ちょっと外から寒いとこからいきなりこうなんていうの、暖かいというかもう人のやっぱり湿気もあるんですよね、たくさんの人、うんうん、100人以上かな、もっとかな、200人近い人がこういるわけですよ、
うんうん、
なんでちょっと湿気があってちょっと、いやカメラ大丈夫だろうかと思ったんですけれども、
うん、
まあ幸いそんなこう霜がつ、梅雨がつくほどではなかったんですけど、
うんうん
うん、ちょっとああいう時は一瞬ヒヤッとしますね。
そうですね。
カメラ冷たくなってる。
こう曇っちゃった時にえらいこっちゃんっていうのを、ね、前にお話ししたかもしれないですけど、日光で体験してから。こんなに撮れないくなっちゃうんだっていう、ね、あれ一回やるとちょっと怖くなりますね。
まあそうですね。
なんか15分、まあどうだろうな、イメージとして10分とか15分ぐらい置いといたらなんか撮れ始められそうな気がしてたんですけど、
はい、
1時間結局、まあもう全く大丈夫だなって思ったのはもう2時間ぐらい経ってた後かな。
はい。
それぐらい撮れなくなっちゃいますからね。なんかやらかしたみたいな感じがして。
はい。
切なさって思い出すとすごい怖いので。
はい。
ちょっとこれから気をつけたいな。
はい。なんか、そういうグッズでね、うん、まあ、後でちょっとお話しますけれども、
うん、
リンクを後で貼っときますので、喋ってる合間にでも見てみてください。ちょっと面白いものがあります。はい。
まあ、今週は、最近また、まあ、そもそも収録がね、間がだいぶ空いてたりもするので、はい、新製品の関係のお話がなかなかできていないので、はい、ちょっと、またいろんなサイトとか見ながら、新しいものの、気になるものなんかのお話を、していきたいと思います。
はい。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、これ新しいものの話をしたのっていつが最後なんですかね。だいぶ間が空きましたが、
はい、
この間ふとデジカメウォッチさんとかいろいろと眺めていて気になったのは、EOS M2 出てたのね。
はい。
でも、ちょっと経つのかな。あ、違うか。中旬だからこれから出るのか。発表があったっていうだけか。
ああ、そうだったんですね。あ、これから出るのか。
配信の頃って、これは流れる頃には発売されてるのかもしれないですけど、はい、12月中旬発売って書いてあるな。
は
あ
は
あ、もうこんなの出てるんだとか思って。まあ AF のが、この M は、AF がね、すごい遅いっていうことで、はい、他のメーカーと比べるとやっぱすごく見劣りがしちゃってたのが、
うん
うん、ファームウェアがアップデートされてだいぶ改善されたりしてたんですが、まあ M2 ということで一回り小さくなったってなってますけどね、
はい、
ここら辺がどうなのかなっていう。だから使えるレベルになったら、この M が発表になった時に思ったのが、
うん、
要は APS の、APS-C か、のセンサーが入っててっていうのがね、このサイズで他の、なんていうの、サブ機として使えるんだったらいいなっていう、他のセンサーがこう、なんていうんでしょう、ちっちゃいやつだとさ、なんか、はい、本当に、サブ機のサブ機って使えるレベルじゃなかったりするのかなって、
まあ、心配があ
ったんだけど、ね、FPSC だったらもしかして2桁 D ぐらいなとこに近かったりしたらいいなっていうね、
まあ、
ちょっと今小関さんが来たみたいなので繋ぎましょう。
はい、
はいはい、ということで、始めたんですが、小関さんが間に合ったので登場です。
はい。
お疲れ様です。
はい、
お疲れ様です。
はい。
新しいもの、新しいものというか、はい、新製品ニュースとか拾っていこうかと思ってます。
はい。
まず僕は、なかなか、入手サイトとかも目を通せずにいたんですが、ふと落ち着いた時に、デジカメウォッチかなんかを見ていたら、EOS M の2が発表になってたと、
はいはい、
発売はこの収録時点でまだ発売はされてないみたいなんですけど、うん、12月中旬、
うん、
ということで、ちょっと小型化されたのかな、
うん
と、まあ、AF の問題、
っっ
えなんて
なんか早くなったでしたっけ、
うん、AF が、この、うん、まあ、初代がね、あまりにも AF が遅く、評判が悪かったので、多分そこら辺も、かなり、
なんか、どっかのサイトでは 2.3 倍って書いてあったんですけど
2.3 倍
?2.3 倍って書いてあった。
これ、ハイブリッドシーモス AF2 を採用ってやつ、うん、これって70とかにで使われてるやつと一緒、同じ。
いや、なんかあれと別物っぽいっすよ。
あ、違うの、うんうん、あれとは別なんだ。
うん。
まあでもこれが早くなったのがどれぐらいなのかっていうのと、まあ小ささもね、やっぱちょっと大きいか。
うん。うん、
ちょっと大きいかなっていう気はしてたので、
うん、
その小ぶりになった感がどれぐらいなのかっていうのはちょっと気になるなと、
うん、
でまあこの M が発表された時にすごいやっぱ気になってたのは、これアダプターなし、あれ、うん、アダプターつけないと EF レンズってつかないのか、
あ、つかないです、
つかないのか、うん、今の機材が使えるのはアダプターを返してあれか。
ああ、まあミラーの分のこうね。
あ、そっかそっか。
フランジバックを。
M マウントのレンズはそのまんまで、
あ、まあまあ、
EF レンズ、うん、EFS レンズはマウントをかますのか。
うん。うん、あの、ね、ミラーと、ミラーというか、撮像素子とレンズの後玉の間の距離っていうのはもう決まっちゃってるので。
うんうん
うん。うん、それはかませないとダメですね。
物理的に 挟んで石鹸置いてるっていうだけなのかな、う
ん、あれいくらないくらぐらいなんだろう。安かったらありがたい、ね、
結構いい値段単品で買おうとすると思うんですね。で、EOS M についていますとですね、今初代の、うん、そのレンズ2本とマウントアダプターとスピードライトついたセットっていうのが4万5千ぐらいで投げ売りされてるんですよ。
4万5千円。
だから今からそのツーになってそんなにどそんな劇的に速くなったっていうわけでもなさそうだから。
え、そうなの？
いや、あんまり2倍速くなりました
です
ね、向こうはね。
うん、ほぼね。
でも、もともとそんなに速いもんじゃないのが2倍に速くなったっつっても、
うん、
劇的な、体感差があるかっていうと、あんまないんじゃないかって思うんですよね。
なるほどね。
まあ、って考えると、まあ、タッチでピント合わせるのに慣れちゃって、うん、で、普通、初代頑張って使うとか、しても実はまあ、いいのかも。10万って言われるとね、さすがになんか、ってなるんですけど、うん、4万5千で全部ついてくるんだったら、まあ、なんか諦めがつくというか。
そうか。そうなんだ。その前の世代を買うっていうのは一つだよね。
うん。
うん。
うん、なんかそう思います。そう思う。
最初のなんか値段がすごかったんですよね。出た直後の、
うん。高かったんだっけ？
うん、高かったですよ。
うん。
うん。
それはついてるのか。あ、まあそれはお店っていうか売り方によるのか。
なんかあれでしょ？この売り方がレンズキット、うん。とレンズと、
はい、
一番ちっこ
い
ストロボとセットっていうのと、
はい、
レンズ2本とストロボとセットみたいな、なんか
あ
このミニの一番ちっこいストロボがセットになるパターンが、うん、はい、この M のやつのあれみたいなんですけどね。このちっこいのいらんような気もするんだけど
な。結構よく映るって言いましたよね。
このストロボ？
あ、じゃなくて、ちっこいレンズ。
まあ、様子 M レンズ。
は、
うん。
まあ、でも、光るっていうこと
に。
ですよね、多分。何
まあ、内蔵ストロボよりは、まあ、少しは届くんじゃないですか。
てか、これ、ストロボ内蔵されてるんだっけ？
あ、ないのか。あ、ないか。
ないんじゃなかったっ
け？ないんだね、ないんだね。そう。ですね。
だから、なんかつけとかないと。最初に、まずい。
全部買おうとすると、あれもこれも必要になって、結局、うん、
っていうことなんだ、ね。
セットで買わなきゃダメじゃん、みたいな話。
うん。
なってたんだと思う。
なんか、それも、ちょっとどうかなっていう気はするけどね。でも、これ別に580とかでもつくんだよね。すげえ不格好になりそうだけど、は
い。バランスめちゃくちゃ悪いけど。
で、それ考えるとこの90みたいな可愛い感じでちょうどいいのかな。どうなんだろうね。
まあそっか。ビッグカメラで5万円ですね。5万100円か。マウントアダプターもついています。ここでビッグカメラの宣伝してもしょうがないけど。
2？
いやいやいや、
最初の初代。
最初のやつ。
あ、
ダブルレンズキットで、その、ストロボついて、
5万。
マウントアダプター？
うん。
もついている。
うん、
ちょっと、なんかちょっとうーって思っちゃう。
なんか、サブ機として持って、行くんだけど、結局、使わないってあるじゃない。
うん、
日本、なんだろう、二台持ちで長玉望遠つけたのと、広角が、まあ、広角ズームみたいなの一本と、みたいなの、
うん。
で、撮るっていうんだったら二台はいるけど、本当になんかの時のためにもう一台怖いから持ってきたいな、みたいなので、これでいいような気が。そうだよね。うん、標準ズームみたいな一本で済むようなスナップの撮影とかで、だけど何かあった時のためにボディもう一台欲しいなみたいなのだったら、これをポケットに入れといて、 一台首からぶら下げてみたいなので、うん、住んだらいいなみたいなね、
うんうん、
でそんなら待ってちょっとこの M が出た時に思ったんだけど、あまりにも店頭で触った時にあの遅さはちょっとストレスになりそうだなっていう、
はい、
うん、
なんかでも途中でファームウェアが新しくなって早くなりましたって言ってましたよね、
うんう
ん、あれがどんぐらい変わったんだろう。
あとね、2台その最初からのやつとファームウェアでアップデートされたものを2台まあ店頭で並んでので比較して、そういう状況でやっとわかるぐらいじゃないかな。だからなんか、あ、これでだいぶ改善されたからこれだったらいいかもって思えるほどじゃなかったかな。あ、確かに早くはなってるけどねみたいな。だから今回の早くなったっていうやつが、まあ、使えるレベルになってたらちょっと魅力的、
うんうん、でもその要はそのどうかなっていうのの半分
そうそうそうそうそうそうそう、いやでも今のやつで、まあ、言われてる2倍とかっていうんであれば他のメーカーのと変わりなくなって変わんなくなってくるのかなっていうところでちょっと、
うだろう、結構今早いですかね、ミラーレスっつっても、
うん、ニコン1とか結構はあんまり気に、あんまりというか全然気にならなかったから相当早いのかなと思ったんだけどね、あそこまで行かなくてもいいからもうちょっとまともに動いてよっていう感じがしたんだよな、
うん、だといいですね。
そうですね。EOSの人でミラーレス欲しい人っていうのは今最近選択肢もう一つ増えてて、アルファ7あるじゃないですか。
うん
う
ん、あれに、なんかね、白なのかグレーなのかいまいちよくわかんないんですけど、最近香港の方で、電子接点の使える、マウントアダプターっていうのが、出てるんですよ。
はい。
で、なんで、まあ、当然マニュアルフォーカスになっちゃう
ん
だと思うんですけど、
う
ん、確か。ただ、フルサイズで使えて、
うん、
ミラーレスでちゃんとピント見えて、
うん、
で、EF 使える、うん。っていうことらしいので、
うん、
そうすると、なんか、それでいいんじゃねっていう。
そうっすか。
人もいますね。なんだっけ、キヤノンで TSE って煽りの使えるレンズ。
ああ、ありますね。はい。
あれじゃないですか。
はい。
あれを、
あ、つけるの、
そのまま使うと。
へえ、あ、絞りが動かせるからね。仕事ですね。はい。へえ。
うん。
っていう人が、ああ、なんかフォーカス精度ができるのか。フォーカス精度とレンズ情報が動く、
うんうん、
とかかな。
うん、
結構なんかそうするとまあなんだ 1.6 倍とか考えなくてよくて、
うん
うん、EOS のレンズ全部使えて絞りも普通に使える、
うん、
ってなるんで、
うん、
うん、なんかこれでいいんじゃねっていう人がこちら増えてるみたいです。
いやでもそのアダプター自体が安定的に、
あ、いい値段しますけどね。
あ、そうなの。
あ、そう、
あのレンズ1本軽々買える値段で、400ドルとか500ドルとかするのかな。
いや高っ
そっか、
うん、まあちょっとそれ、あ、でもそれ考えたらそれこそ古いセット買えちゃうわけでしょ
う、ね、まあ言えます。
微妙な気もするけどね。
もう新しいの買うんだったらっていうのでも AF は遅くても AF 使えた方がありがたいな。
楽だね。
とは思います。いちいちよいしょって回しているのは結構大変。
あ、これ、ね、ストロボ、このちっこいのストロボなのかな。なんか丸いのついてるね。AF の補助光だけじゃなくてこれがストロボなんだろうか。
ああ、はい。
なのかな、わかんないけどね。
でも、ついてないとなかなか売れなかった、
そうだよね、
売れないような気がするんですけどね。
これはそうなのかな、すんごいちっちゃいね、でも。
うん、すごいちっちゃいけど。 携、まあ、携帯電話のあれみたいな感じですよね。
だよね、
うん。
もしかしたらこれがそうなのかもしれないですけどね。うん、まぁ、ちょっと、これが店頭に並んだらちょっと触ってみたいなっていうね。まあ相変わらず、これもそうなんですけど、9の7が、気になって気になってしょうがないですよね。
あ、なんかキャッシュバックは始まってるらしいので。
あ、そうなの？
なんかやってましたよ。キャンペーン始まったっていう。
あ、そう。
はい。
いや、これもすごい気になる。でもこれになっちゃうともう、この9レンズしかないんだもんね。
そうですね。まあ多分買うとそんなにレンズ買えないと思うんですよね。
うん、
標準ズームか、いいとこ望遠レンズ、
うん、
使うかぐらいしかないんで。
うん、でこれは1個前ってなっちゃうと、倍率、うん、センサーのサイズが違うから倍率が変わってきちゃうんだよね。
うん、
これはでも Q7 のなんかズームレンズが2470かなんかぐらいになるんだよね、換算で。
そうですね。
なんかそれすごい使い勝手良さそうだなとか思って。
うん、まあ、被写界深度深いのでスナップにはいいんですよね。
うん、絞らなくていいっていうのは、
そう。
大きいですね。荒木信義さんも使っているという。
ああ、なるほど。
そうなんだ。
本当か。なんか9点か、あの人は。
うーん、
で朝日カメラの表紙とか撮ってましたよ。
へえ、うん、
無茶すんなぁとか思いながら。
いや、これちょっといいなと思って、いまだにこれ気になってるんだけどね。これちゃんと、なんかレンズもすごい安いのからさ、結構、うん、5万ぐらいするやつとかいろいろあったりするんだよね。
ワイドズームなんかだ、この間出たやつ結構いいなして、
うん、
したね。
あ、このワイドズーム、うん、これがだからあれなんだよね、あの10がまだ売られてて7も売ってたから、その倍率が変わっちゃうから何ミリ何ミリとかっていう書き方ができないって書いてあったね、なんかインタビュー
で。そうですね。
で、なんか、08ワイドズームっていうやつが、7につけた場合だと 17.5 から27ミリ相当。
はい。
9.につけると21から32ミリ相当のレンズが店頭で5万ぐらいって。結構いい値段するよね、と思って。
しますね。
だこれボディ、これいうの見ちゃうと、うん、今あるレンズ使える M2 頑張った方がいいのかなとかね。
あ、でもね、あのミラーレスって結局あのアダプターつけてレンズつけてやるとすごいレンズ頭でかちっていうのかな、
まあ、バランスは悪くなりますよね。
そう、レンズに本体ついてくるみたいになるんで、うん、そうするとなんかもうちょっとちっちゃいレンズ欲しいな
ってなるのかな。
なり出すから、そこはあんま変わんない気がします。
だったら、もう、9の方がいいのか。9も
使い回しできる。
ちっちゃいもんね。
うん。
結局使わなくなる。
ああ。
それが高い
の。なのかな。そうするとやっぱ9かな。
あとは、何でしたっけ？この間オリンパスがちっこいコンパクトカメラで。
の。
あの、28から300？で、2.8 投資のズーム付きっていうやつ。
そんなの？
うん。
あれ？なんか出してあるんですよ。
なんかちっちゃいな気もするけど。
うん。
もしちっちゃいの持ち歩くんだったら、そういう望遠ついてて明るいのとか。
うん。
なんかはや、しばらくこう出てくるっぽいんです
よね。うん。うん、すごいよね。28-300で、投資で 2.8 ってすごくない？
うん。
あのブラブラするんだったらもうレンズ交換すらいらないし、
うん、
すごい安楽、
ね、
安楽っていう感じですよね、なんかね、うん、なんかなん、うん、あんまり考えなくて、
うん、
だね、2.8 あったらいいよね、
うん、
うん、他にはなんか新しいものでこう気になるの。
ああ。ニコンの、あのごついのって触りましたか？
いや、まだ。え、DF のことですか？
DF。
はい。いや、まだなんですけど、ちょっとまあ、それに関しては、この間ちょっとした、あの、なんででしょう、某写真講座の、懇親会があって、
うん、
まあ、カメラおじさんと言ったら悪いんですけど、カメラの先生たちが10人以上、わしゃっと集まるっていう、すごい怖いところに、
うん、
あの、そこにやっぱりニコン関係者とかいるわけですね。まあ、元ニコン関係者とかいるんですけど、
うん、
結構ケチョンケチョンに言ってました。
ケチョンケチョンなの？
ケチョンケチョンでしたね。
うん、
まあ、あれなら、アルファ、あの、アルファ7を買う、進めるよ、
ね。なんか、多いですね。
はっきり言
って。アルファ行く人、
うん、
多いですよ、見てると。
そう。これからのまあ、デジカメっていう、その、デジタル一眼というね、
うん、
あの、ものの進化だったら、アルファ7の考え方になるのは必然だ、みたいなことを、くっきりはっきり言ってましたけど。
あ、そうなんだ。
で、まあ DF はその、こう、それカメラを所有したり、
うん、
なんかスイッチカチカチいじったりとか、
うん、
そういうのが好きな人が買えばいいっていう、まあね、
うん、
まあ身も蓋もないというか、
うん、
こうかなり復古主義な感じがするので、
なんかね、
っていうのは言ってましたね。
触ったは触ったんですけど、
あ、そうなんだ。はい。
なんかピンとこない。
はい、
分厚くて軽いカメラって気持ち悪いんですよ。
あ、軽いんだ。
軽いの？
結
構軽い。あの D600 とかとかあんま変わらないのかな。なので、あの、エントリーフルサイズとあんまり変わらないんだけど分厚い。っていうのと、あとやっぱ覗いたところは、あの、ニコンのあの液晶入りのファインダースクリーン。あれじゃないですか。
はい。
で、覗くとやっぱあれなのが、なんかすごい変な感じするんですね。クラシカルな外見で。
あ、
で覗くと中でなんかこう光った、赤く光る。なんかすごいちごはぐな感じを受けて、
うん
うん。あ、でもまあ多分好きな人は好きなんだろうし、あんまりケチョンケチョンに行ってもしょうがないな、みたいな、すごい複雑な気分で。
あ、そうですね。
うん、
取りましたけどね、あれに30万出すんだったらアルファ2台買えるわけで、
うん、
うん、アルファはでも本当すごくいろんな人がいいっていうよね、
うん、なんかやっぱりねちょっとちっちゃくしすぎている部分とか、あの、うん、なんか電池持たないとか、
うん、
ゴミ処理がしょんぼりとか、
うん、
なんかいろいろ言われてる部分があるんですけど、それ全部ひっくるめたとしても、
うん、
なんか手元のレンズ全部普通に使えるから、
うんうん、
許せるみたいな、
うん、
まあ、あとメニューがちょっと写真を、まあその先生たちの間では、ソニーさんはそのメニューの階層がどうしても分からなくてね、
分かんないですね、
してますね、
わかんないですね。
そんな感じなの。ああ、でもそっか。前に使ったやつは確かにわかんなかったな、うん。直感的じゃないよね。
うん、まあ、そう。まあ、ビデオカメラとか、同じなのか、まあ、よくわかんないんですけれども、なんか違うんですよね。あの、カメラメーカーが今までこう出しているものと、
うんうんうん、
やっぱり、考え方が違ったりするし、
うん、
うん、まああとはあのこれこの間そこの話で出てたんですけど、分厚い説明書が欲しいっていう
な、
すごいあのこうみんな先生たちなので、
うん、
まあ説明書なんて見なくてもわかるよっていう人も中にはいたんだけど、
うん、
あのソニーは特に説明書がついてこなくて、PDF で
CD の。
入ってたし、
電子マニュアル。
なるほど。
すごい、あの、まあ、iPhone みたいな感じなんですよね。
あの
説明書が、まあ、Apple みたいにペロンって薄いやつが入ってるっていうお話がありましたね。
へ
ぇ、うん、で、まあ、説明書絡みで言えば、まあ、ニコンはすごいしっかりした、どっしりした 説明書ついてくるし、
うんうん、
キャノンは最近ちっちゃいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
はがきサイズぐらい。
うん、
で、なんですよね。でね、それをね、前、あそこで、サービスセンターで、ちょっとぼやいた。ちっちゃくて、とか言ったら、うん、あ、大きいのありますよって言って、A4 版のでっかいの出てきた。
そんなのあんの？
売ってるそうです。
へぇー。
あー、でも需要あるんでしょうね、やっぱ。
そうそう、活字もでかいしね、絵もでかいっていうか、まあそのまま拡大されてるから。
へ
ぇー。あ、これは、中高年にはありがたいかも。
へぇー。でも、サイズでいいけどな、なんか。
ああ。
A4 とかでかくないですか？
まあ A4 まででかくないけど、B、うん、まあ従来のもまあそこそこ大きかったんですけど、それ以上でかかったですね。
ああ、そうなんだ。
まあ完全にその、読みやすさっていうのを。
うんうんうん。
考えたサイズ。
まあ確かに大きい方が読みやすいっちゃ読みやすいだろうけどね。
なってましたけど、まあその、まあそういういろんなね、細かいところでメーカーの差があるんだねという話もしてたんですけど、
うんうん、
まあ DF に関して言えば、あれはちょっとねっていう人も。確かに僕もこの、あのシャッタースピードとかちょっと惹かれるものはあるんですけどね。ダイヤル。カチカチ回したい派としては。
多分ね、昔のニコンの、なんだ、F の2とか3とか、あの辺ずっと使ってた人は見ると、全然食い足りないんだと思うんですよ。
あ、
ダイヤルはあるんだけど、あの、昔のあの、なんだ、重量感があるという。
あ、ないか。
回しごたえがあるような、ああいうんでもないし、いや、頑張ってはいるんですよ、今の技術としては、すごい。
まあ、そうです。
でもなんか、ちょっと作りが安っぽく見えてしまう。逆にちゃんとクラシカルに作ろうとしたせいで余計に違和感感じやすい作りなのかもしれないですけどね。
液晶表示とかちっちゃいから見にくそうだな。肩のところで。
そうですね。
まあこれはおまけでついてるとしか言うがないのかな。
こんなでもダイヤルのシャッタースピードとかのあれするのって、めんどくさくないんですか？
うん、めんどくさいですね。
どうだろう。鼻から気候を動かさない。
うん。
から、そういうダイヤル使う人って。例えば外出たら、もう8の125とか8の250を合わせちゃって、動かさない。
なるほどね。
余計なことをしてくれるなみたいな使い方する人多いから、そういうんだともう決め打ちで固められる方が、
うん、
嬉しいっていうことなんでしょうか。
そうか。
うん、まあニコンらしいっちゃニコンらしいですけどね、このなんか尖った感じが。どうしてもこうしたいんだっていう。ね。まあそんな話もあって。まあちょっと僕自身は触ってみてないので何とも言えないんですけど。
なんかこのレトロカメラみたいなのである程度その、ある程度って言ったらいけないのかな。ちゃんと、クオリティのあるものみたいな。
開発した人は DF の F はフュージョンだって言うんですよね。古いのと新しいの混ぜました。だから余計にダメな人はすごくダメで、古いのか新しいのかはっきりしろって。
ああ、そうかもしれないね。
徹底してなんか古臭くしちゃった方がまだ、もうそういうもんだと思ってみんな触ると思うんですけど、触るとまだなんか現代の最新一眼レフですみたいな部分もあるし、大丈夫な人とダメな人はそこら辺で分かれるんじゃないかな。
うん。
って思いますね。
ちょっと、触ってはみたいな、このカリカリ感が。
ニコンサロン行くと、
触れるの
普通に展示してますよね、もう。
で、これを28万ぐらいか。まあ、本当になんかこういうのが好きな人が買う。すごくなんか、ターゲットが 絞られてる感じがする。
まあそうですね。まあそれは思いますね。あの、ニコンファンじゃないと変わらないんじゃないかって。まずニコンファン。なんか、向けって感じですね。まあもしかしたら、まあ、カメラそのものを集めてる人ってでもデジカメ集めないもんね。まあ触
って。ああ、でも、どうなんでしょうね。今、あの、コレクターさんって、はい、うん。
まあ、コレクターっていうか、触ってみたい派っていうのはどのくらい。とりあえず新しいものだから、触ってみたいわっていう人はどのくらいいるだろうっていう、感じはします。が、はい。まあ、話題を集めたという点では
。そうですね。
ちょっと、成功はしてるのかもしれない。
もうあの、このバックナンバー、たくさん聞いてらっしゃる方は、あの、OM のデジタル版出た時に、確かケチョンケチョンに叩いてたの覚えてらっしゃるかと思うんですよ。
はい。
ものすごいボロクソに叩いてたと思うんですよ。ね、あの、ニコンの出て、で、アルファが出て、そうやってなんか一通り見比べてみると、あの、OM は、OM なりにそれなりに頑張ったんだなと。はい、なんかね、一周回ってなんか許せる気が、
そうですか。
してきました。
よかったです。
なんかもう、ああ、頑張ったんだな、みたいな。すごい今年の人が去年から今年にかけてのその辺の新製品眺めてると結構各社冒険したものが出てきてるかなというふうに思わされましたね。
なるほどね。はい、あとはどうでしょう。
はい、
まあこんなところ。
まあそうです。まあちょっとコマーシャルで気になったのは、コマーシャルっていうか、駅張りのポスターででっかく出てて、白いヨスキス7、X7 の、が、まあ、あの、ポスターがなんか結構雰囲気が良かったっていうだけの話なんですけれど、あれは売れるのかなっていう、売り方としてはなんかこの季節なりの売り方だね。
半だけなんでしたっけ。
あ、そうなの。
店頭に出ないのかな。
あ、本当。
いや、全然調べてないんですよ。
いや、これ白なんかいいなと思ったけどね。店頭
で
ちょっと見てみた
いな。あ、そうですね。まあ中身はヨスキス7なので。
あ、普通に売ってるか。
普通に売ってるんですけれども。
はい、すいません、失礼しました。
あの、まあ可愛い女の子が。ぼーっとした感じで映ってるのが、なんかあの脱力感がいいかなって。まあ、ただそれだけです。
このサイトのガッキーじゃないの？
あ、そうなんだ。いや、僕よくそこら辺知らん。
ああ、はい。
ガッキーさんなんですね。
ガッキー。はい。これずっとキャノンのコマーシャルやってた。
あ、そう、今そうなの？
うん。M、EOS M の時にずっと CM でしたよね。
あ、
はいはい、
あ、なるほど。これはレンズも白いんだな、この白いボディのセットはレンズも白いレンズなんですね。
なのか。
あ、ホワイトの 40mm が、あ、でも、ホワイトの 40mm しかホワイトじゃないのか。
他のレンズつけたら黒いんだよね。
レンズつけたら
黒い。70-200 とか買ってきて
る。あ、そっか。あ、白レンズ、
ね。白いの安くないですけどね。
ああ。
逆に、だからあれなんじゃないですか。報道屋さんとかでこっちの普段振り回してる人がシャレで買うと。
ああ、そうそう、それは思った。
白いんじゃないですか。
ね、こう、サブで一歩こういうの持ってるっていうのは面白いかもなと思います、
ね。まあ面白いかもしれないです。まあそうですね。そう、まあ。あの、ちょっと話題それますけど、白いカメラといえばですね、なんかちょっと思い出すのが、ミノルタ α8700i のミールっていうシリーズでして、
はい、
なんか、よく、 なんだっけ、宇宙ステーションのソビエトのね、宇宙ステーションのミールに行ったカメラってしか覚え、認識してなかったんだけど、うん、ちょっと調べてみたら、なんていうんでしょう、あのミールに TBS でしたっけ、アナウンサーが行った、
はい、
プロジェクトがあるじゃないですか。まあ、あれにミノルタも加わっていたということで、で、ミールに搭載するカメラとして、こう、採用されたっていうのもあるみたいです。で、なんか、あともっと古い話なんですけど、アメリカの、こう、なんだっけ、まだ、有人宇宙、有人宇宙船というか、ただ飛び上がって降りてくるような時代に、はい、ミノルタの、まあ、ミノルタというか、向こう、アメリカで作られたカメラ、っていうか、アメリカのブランドだったんだけど、もともとはミノルタっていう、そういうコンパクトカメラが、
うん、
実際に、宇宙飛行士を持っていって、行ったりっていう、そういう、歴史があったみたいですね。もうなんか宇宙カメラっていうとニコンって感じがするんですけど、
うん、
実はミノルタもちゃんとやっていたっていう、はい、でも用がありました。うん、これ、まあ、実際に使ってる人見たことはあんましないんですけれども、一度だけ見たことがありますね。これ、ま、全部ストロボとかも白いんですけど。
ね、クリップも白いんだね。
はい、
すごいなこれ。
うん、
ちょっとかっこよかったですね。
そうですね。
中古屋さんの一等席とかに大体置いてあったりして。
置いてあったりありますか。なんか今見ると、たまたま今こう、なんていうの、オークションで見たら、
うん、
あったんですけど、1000円のままでした。
1000円なんだ。
1000円。入札価格1000円。入札履歴ゼロって書いてあって。
ひどい。
はい。うん、まあ、どの程度動くのかは。でも、ジャンクとしては出てないので。状態としては、撮影が可能なものだとは思うんですけど。っていう。
前はね、これ一台で。ああ、でもなんか、底蓋割れかなんかしてるのかな、これ。
ああ、いや、なんかね、それね、なんだっけ。底蓋じゃなくて、ストロボの電池室の蓋が接点を磨きましたっていうことらしいです。よく読んだ。多分なんか、このくらいの古いやつになっちゃうと、ファインダー、液晶ファインダーの中の液晶ファインダーじゃない。
漏れが出ます、
うん。ファインダーの、うん、液晶表示に漏れが出て、液晶表示が分かんなくなったり。いう可能性があるそうなんで、
うん、
っていうのはありますね。
安くなっちゃったなぁ。これ、多分、
うん、
一番いい値段の時ってフルセットで10万とか、
あ、
普通にしてましたよね。
あ、まあ、そう。
十何万とか、
うんうん。
まあ、これも一種の、あれでしょ、限定ですもんね。
そうですよね。
限定だから、
ね、
こう、いわゆる、マニアというか、ね、コレクターの中では好きな人は好きかもしれない。1台は持っていたいって、あと、似たようなので、キャノンの F1 のオリーブドラブっていうのがあって、あれもまた結構な値段してたんですけど、今はどうなってんだろうね。
うん、アルファのこの辺ね、結構、うん、スタイルが綺麗で好きなんですけどね。
はい。
うん。
うん。まあそうです。あ、そういえばうちにもアルファ6000何本とかいうのあるはずなんだけど、ここ数年眺めてない。
どこかに。
どこかにいるはずだ。ちょっと眺めてみよう。はい。
うん。
感じです。
この1000円はもったいないね。
うん。そう、誰か入札してくだ、してあげてくださいっていう感じだけど。はい。でも多分これ、まあ1000円では入札にならないんだろうね、きっとね。
ああ、そういうことか。
いや、それやってみないとわからないけど。
うん。
うん。という気はしますけどね。はい。 まあ、あの、ちょっと話またそれちゃうと思うんですけど、この間、あの、小関さんが、なんだっけ、ツイッターに上げてくれてたと思うんですけど、はい、ケンパの黒板カメラバッグっていうのが出てまして、
うん、
で、こう、ミラーレス向けとか言って書いてあったんで、
うん、
ああ、ちっちゃいのかと思ったんですよ。ちっちゃくないやつも出てたんですね。すごいコンパクトなやつと、
うん、
あと、こう、マチが、ファスナーでマチを広げられるっていう。
うんうん。
あ、はい。
はい。P4215 っていうのがあって、これ僕が昔使っていて、もうヨレヨレになるまで使い倒したやつと、まあ、ほぼ同じモデルかなっていう感じだろう。
そう。あの、なんだっけ、テンバーの、テンバーっつったらこれみたいな。
ああ、はい。
カバンですよね、これ、はい。
トラベラーシリーズとか言ってて。
うん。
うん。そう、あの、型番は415でっていうのがありましてね、うん。うん。それと同じだとすごい、これは、なんか、無理してでもというか、とりあえず一回はチェックしてみなきゃっていう感じではあります。
うん。これだとどれぐらい入るの？
いや、まあ大した入らないですけどね。
うん、あ、でも、見た目に比べたら結構。
まあ入りますけどね。
ぎゅうぎゅう入る感じ、
うん。一応まあね、EOS の場合は、あれ、うん、もう縦位置グリップつけちゃうともうどうにもなんなくなっちゃうんですけど、
うん、
縦位置グリップをつけなければ、こうレンズつけて下向きにズボってやれば、うん、まあ1台入れて、
うん、
あとレンズ1本入れて、
うん、
まあストロボを、あの、580クラスのストロボを1個は突っ込めます。うん、と思います。でも僕の場合ほとんどボディを首からぶら下げて歩くので、
うんうん、
なんかまあ、最大でレンズ2本と、
うん、
あの、ストロボと、で、街広げるとね、
うん、
パソコンも入れられるんですよ。
あー、なるほど。
こう、中敷きがそん、中敷きはその狭い状態の幅しかないので、
うんうんうん、
広げるとちょうどまあ5センチぐらい幅ができちゃう、できるんですよね、
うんうん、
幅に余裕ができるからそこにあの、うん、こうインナーバッグにあのインナーケースに入れたパソコンズボって突っ込めるぐらいの幅はできるので、うんうん、まあ、割と便利、
うん
うん、でこの外側のねあのチャックでガバってるところの収納スペースは結構いろいろ入るんで、ぎゅうぎゅう入れちゃうっていう、ぎゅうぎゅう入れても、あの、蓋をちゃんと閉められるっていうのが魅力ですね。で、今僕、これに近いのって探したのがヴァンガードの似たようなタイプのやつなんですけれども、ヴァンガードっていうメーカーの。で、その、お店の人が、うわ、値段が値段なので、今、お客さんが使ってるテンバーと同じように使われると多分、厳しいですよって言われたんですけど、全くその通りで、
うん、
もう、今、まあ、今3年目ぐらいなのかな、
うん、
だいぶヨレヨレになってきて、
あ、そうね、
ちょっと辛い感じが、しますね、うん。まあ、新しくなったっていうか、テンバーって、どうなんだろうね。昔のあのテンパと全く同じ品質だといいんだけどっていうのはちょっとあります
、ね。いや、でも、音声をなんか厳しい人は昔の方が良かったってやっぱり、
ああ、いう。
おっしゃいますね。うん、
はい。
今、中国生産だったんですか
ね。そうですよね、うん。
みんなね、あの辺工場映っちゃってるから。
うん。うん、そうね。はい。まあ、これでジーンズとかスラックスのお尻に穴が開くっていうのが、まあ、あの、ヴァンガードにしても一緒だったんですけど、やっぱり穴が開くんですけど。
知れますからね。
はい、ですかね。まあ、この、ゴリゴリしたナイロンの手触りを触りたいと、ちょっとテンバーフェッチとして思います。
うん、
はい。
僕カメ メラバッグもね、ずーっともう、あの、ドンキのタイプばっかりだったんで、
うん、
リュックに、リュックに強引に突っ込んで持ってったりとかもしたりするんですけど、うん、基本なんかするときは、あのドンケのある形のばっかりなんで、こういう、なんかカバンタイプみたいな。あと、ノートパソコンが入るっていうのは魅力かな。
うん、まあ、あの、どっちかというと僕の場合、あの、撮影というよりは、
うん、
授業に行くときとかの、
うんうん、
のお仕事バッグなので、ノートパソコンが入らないとっていうのもありますね。うん、はい。
そう、ノートを入れたくて、結局そのリュックに、強引に突っ込んじゃうみたいな、
はい、
そんな感じになったりするんで、パソコンが入るっていうのはいいな。
うん。まあ、あの、僕が持ってるのはその昔の方なんであれなんですけどね、うん、新しいのとサイズ的にどうかとかは、ちょっとわかりませんが、
うん、
同じ寸法だったらいいんですが、
うん、
はい、とは思います。
なんか状況によってやっぱカメラバッグもいろんなタイプがあったら便利だなとは思うんだけどね。
まあそうなんですけどね、うん、
ちょっとこういうタイプを使ったことがないので、
うん、
ちょっと気になるんですけどね、うん、でも外寸が37の30の17でしょ、なんかすごいコンパクトで良さそうな感じがするんだ
けど、うん、
この一番ちっこいタイプみたいなのも欲しいんだよね。あのウエストバッグをやめてこういうのにしようかなみたいな。
あ、
ちょっと気に。
まあそうですね。こあの予備のレンズと、
うん、
電池とかメディアとかだけポイって入れて。
そうそうそうそう。
あ、まああとさえあのお弁当っていうかね、おやつでも入れてっていう。うん、
ウエストバッグだとレンズが入んないんだよね。
うん。まあでもレンズが入るようなウエストバッグも売ってますけど、あの、今度体が、の動きが悪くなっちゃう。ますよね。お腰の前でゴロゴロする
な。うん。これ、こういうのがちょっと引っかかるといいなっていうね。うん、この、今出てるやつだというと、クラシックテンバ2ってやつ。
はい。
こんな感じの肩にかけて、
うん、
うん、ボディっていうよりもなんかレンズプラスアルファぐらいが入ればいいやみたいな、
うん、
ちょっとこういうのも気になってはいますけどね。
はい、
はい、あと、
はい、
そうだな、まあ新しいもの、新製品で気になるのは、まあ、こんな感じですか。
はい、あと、まあ、アクセサリーっていうアクセサリーなんですけど、
うん、
あの、レンズ、さっき、曇るって話したじゃないですか。
うん、
でね、動物のレンズキャップというか、なんか、帽子みたいのがありまして、
うん、
ベルメゾンで出てるんですけれども、
うん、
はい。あの、猫の、猫かとか言いましたけど、猫とか豚とか、
う
ん、球環鳥みたいの、
うん
うん、あの、パコって被せるという。のがベルメゾンに売っております。あ、カメラレンズカバーズーとか言います
。最近はなんかあれですね、あのカメラ屋さん以外の方でこういうのアンテナ立てておかないと、
は
い、
うん、そうですね、
見落としますね。
はい、
あ、
でもなんか豚いいかもとか思ったりするんですけど、あの妻がそのベルメゾンのカタログ見てて、
うん、
いいのあるよとか言って、ああ、なんか可愛くていいねって言ったら、ああ、じゃあ今度の誕生日これねとか言われました。150円かよ。
なんか結露防止に効くのかな、こんだけモコモコしてると。どうなんでしょうね。
あ、スノーさんがまた切れたね。
あら。
今戻ってきました。
はい。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。はい。
はい。まあ、これで渋い感じのがあったら、もっとありがたいんですけど、まあ、ベルメゾンなので、可愛いのしかないですけど。
これは何なんだろうね。
まあ、でも単純に。ポリエステルってことは、フリースっぽいやつ。
ああ。うん。
そうするっていうと、これ、結露対策
のためのものなの？
なるのかな。
保温は保温ですよね。
うん、うん、まあ直接触れなくないから。
外気から。
うん、外気から。まあ本当はすぐ暖かいところに入んなきゃいけない時とかある、まあレンズキャップすりゃいいんですけどね。なんか、ちょっと遊び心があっていう、いいかなっていうのはあります。
あ、そっか。これ書いてあるわ、ちゃんと。そもそもあれか。小さいお子さんがいたりするときに、ぶつけて怪我をしないようにつけるっていう目的の商品なんだね。
はい、そうみたいです。
本来の目的としては。
うん。
なるほどね。ああ
。まあ、なんか。
ちょっと受け狙いで。
受け狙いではいいか。
買ってもいい。1000円ならいいかなと思ったんだけど。でも外した時にどこに突っ込むかとか、また邪魔臭くなりそうな気もするな。
確かに。まあなんか、まあこういろいろ最近こういうものはいろいろあるねっていうのは。
それだけ、あれだよね、女性が持つことが多くなったんだろうね。うんうん、
まあそうかも。
だって運動会とか行くと、お母さんたち結構、ね、
うん、まあバリバリ撮ってますから。
あの普通に白の長玉もっつけて撮ってるお母さんとか、
本当
いっぱいいるからね。なんかこの間、今年か行ったやつで、7200で IS ついてて、あ、俺よりいいレンズ使ってるとか、うん、なんか本格的なお母さんいっぱいいるから。
まあ、いますね、そういう人。
うん、これ、長さどれぐらいあるんだろう。70、200ぐらい OL のかな。
うん。
うーん。あ、70、200は無理か。
うん。奥行き11センチなので。
2470入るかね。
うん。奥行き11センチ、高さ10センチ、はい。ああ、鳥のやつにすると、バードにすると奥行き14センチです。鳥のくちばしみたいに長いからかな。これ鳥とかだったらちょっと変な感じにしますね、すごくね。はい、
あの、小学校の遠足の同行とかだったら、受けそうですけどね。
はい。うん。まあ、まあ、なんか可愛らしいものもあるんだな、と、
はい、
思いました。はい。
じゃあ、欲しい、今、欲しいもの。新しくなくてもいいけど、うん。僕はね、ちょっとフィルター、カメラ全部、カメラっていうかレンズ全部にあのプロテクターのフィルターつけてるんだけど、なんか若干擦れてるような気がして。
ああ、まあ
擦れますよ。
うん、
もう全部いっそのこと変えたいなと思うんだけど、はい、結構全部変えようと思うといい値段になるなっていう、
はい、
考えて、いや、どうしようってちょっと躊躇してるんですけど、ちょっと欲しいなっていうのを、うん、ちょっとあれなんですけど。
そう、まあ、今レンズフィルターのフィルター屋さんっていうか、なんていうか、あの部門って、まあ、ちょっとシェアが、シェアっていうかね、そんなにみんなフィルター買わなくなっちゃうから、
うん、
どうしても。
でもレンズ買うとなんかとりあえずフィルターつける。
まあ、まあ、そうですけどね。いや、あの、昔みたいにほら、あの、スカイライトとか効かないじゃないですか。
ああ、そう
か。スカイライトにしようかとか、まあ UV にしよう。まあ UV もデジカメになったからあんまし関係なくなっちゃう、じゃないですか。あと、まあ、まあだから結局プロテクターか PL っていう話。レンズフィルター屋さん大変だろうなとかちょっと思うんですけど。
え、それフィルター屋さんってフィルター専門なの？あの丸みとか。
ああ、まあ、 まあ、他にカメラ関係のアクセサリーはやってるけど、
うん、
でも丸みのなんか確実、完全にフィルターメインが一番大きそうな感じですけどね。
うん。そうすると大変だよね。
うん。
うん。
うん、僕、丸みは割と安いので、僕も何枚か持ってますけど。
うん、
はい。
いや、ちょっと、もう変えないとやばいかも、みたいな感じしてきて、
うん。まあ、変えて、ね、つけたことで変えて、こう、なんか、こう、フォギーというか、
うん、
クロスフィルターみたいになっちゃって。
逆光の時とかが
いいですね。そうそうそう。逆光がね、なんか、ああ、なんか、明らかに今までとちょっと違うぞっていうのが。
ソフト感が出る。
そうそうそう。あ、ちょっとこれまずいのかもって思い始めて。ああ、ね、ちょっと変えなきゃなと思うんだけど、何枚必要なんだとか思うと、まあでも2枚、3枚。かな、
うん、
4枚。って思うとね、一番使うのが一番でかいので。
そうそうそう。うん、だって77ミリとか、こう、高いやつ9000円ぐらいとかして、
うん、プロテクター、そう、77のやつ、最後に買ったの9000円ぐらいして、こんなにしたっけと思いながら、うん、その時あった在庫の中ではそれぐらいしかなかったので。
うん、そうなんです。いや、
しぶしぶ、
やっぱりそうすると売れてないから高くなってるってことなんですかね。昔フィルターってなんか1000円か2000円かそんなもんで買うようなものだっていう、ね、意識ありませんでした。
まあ特に白黒用のとかは、あの、安かった。安かったですよ。UV だってそんなに高くなかった。
うん、まあ、今プロテクター1枚5000円から、
うん、
まだしますか、でかいやつだと。
5000円で買える？
あのね、いや、丸みで見ると、大きな K になると、大きな K は高い種類しかないんですよ。スーパーレンズプロテクトっていうシリーズで、77ミリが9600円っていうのは、まあ、このメーカーの希望小売価格なんですけど、安いシリーズは普通のレンズプロテクトってあるんですよね。でもそれ55ミリまでしかないんですよ。あ、違う、あ、ごめんなさい。あった、77ミリだった。6300円。
まあ、3月ぐらいまでいや、なんとか準備しとかないとって考えると、2月ぐらいにはなんとかしないといけないなっていう
感じ。今年明けて、ちょっとしたら、ぐらいですかね。
うん。いろいろとしないといけないかなって。はい、あ、で、あれだ。細かい話で言うと、6D も70も液晶に何も貼ってないのが、ちょっとドキドキなんですけど。
ああ、そうっすか。
は、え、みん、貼ってます？
ね、なんか、そう、一回、あの、中古に持ってった時に古いカメラを、
うん、
あの、やっぱり液晶、チェック、こう、査定の時に液晶のところに傷とか言っていっぱい書いて、
はいはい、
傷って書かれてて、
うん、
あ、これは、やっぱり貼った方がいいんだなと思って、
うん、
あの、7D 買った時は貼りましたけど。
あ、やっぱ貼ったんだ。
うん。
そう。貼ってないんですよね。で、ああ、なんか買いに行かなきゃなと思いながら、
うん、
行けていないのに今使っちゃっているので、そこがちょっとドキドキしてるんですけど。あ、そうだ、それでもう一つ気になったのが、その液晶のやつで、
はい、
ガラスのやつが出たのみたいね。
へぇー。
ああ、なんかあるみたいですね。
へ
ぇー。健康トキナが出してる、プロ 1D 液晶保護ガラス。はい、
お
フィルムじゃなくてガラス、う
ん、はい、
これ、まあ、あの iPhone とかでも出てるんだよね。
へ、そうなんですか。
表面のタッチパネルのところに保護するフィルムじゃなくて、
うん、
薄いガラスを乗せるっていう、
なるほど、
厚みが出るみたいなんだけど結構やっぱいいよっていう、
クリアなんですかね、やっぱり、
うん、らしいんだよね、うん。で、それがカメラ用のやつが出たということで出てたので、これも気になるんですけど、6D 用はあるんですけど、70D が今現在はないみたいなので、
そうっすか。
とりあえず 6D はこれにしようかなと。12月上旬なんで、今出てるかどうかもわかんないんですけど、で、ちょっとお高めかな。
うん、
ね、3255円。
フィルムのやつをそのやっぱり劣化してくるから張り替えなきゃ、
うん、
張り替えないと見にくくてしょうがないってことになるんですよね、やっぱりね。
あ、そう、マーク3この間外したんですけど、
ええ、
マーク3最初にねちょっと泡入っちゃったの。
ああ。
でなおかつ使ってるうちに結構いろんなところにあの傷ついたり 泡入ったりで、これつけてる方が見づらいなと思って、これで外したらすげえ綺麗ながら元が出てきたので、
はい、まあ結局まあ中古とかで売るんだったら少しでもと思うなら、うん、貼っといた方がいいことはいいんでしょ
うね。
売るつもりなければ別にどうでもいいような気がするんですけどね、あれね。
え、でもどうなの、傷ついてその査定落ちた時のカメラって、見づらくなったりしなかった、う
ん、いや、そこまでは傷ついてないですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あれがこう傷ってチェック入ってて初めて、あ、そこれ傷っていうのかって思ったくらいですか。
ああ、そうなのか。
うん。
なんか普段ずっと使ったらわかんないか。
わかんないですね。まあ確かに細かい擦り傷はいっぱいつくんですけれども。
うん。
うん。その見えにくくなるほどの傷がつくようなあれだったら多分保護フィルターっても保護フィルターごといっちゃってるんじゃないですか。
ああ、そうか。
うん、っていう気はします、
ね、うん、いや俺iPhone とかは外したんですけどね、
はい、
あのドコモの古い携帯、なんか今のスマホっぽくなり始めた頃の、
はい、
もう何年も経つやつなんですけど、これがねタッチパネルのところすごい擦り傷がひどくなってきて、すごい見づらくなってきたの。
そんなに
もうコロナの別にそんなに、うん、使わないだろうと思いながらずっと、うん、iPhone 買っちゃったからずっと使ってて、いや見づれえなっていう、またフィルム貼っときゃよかったって後悔したので、ちょっとこれは買いようかなと、買いようかな、あの貼っとこうかなと思ったんだけど、
うん、
まだ 6D70 は付けられていないので、
うん、
ちょっとこれも買いに行かなきゃいけないな。なところですかね。ちょっと今気になるものとしては、はい、でもあんまり昔ほど あれもこれも、まあボディ70変えたからあれなのかもしれないですけどね、あれもこれも欲しいっていうのがあんまりなくなってきちゃったかな、
うん、
まあカメラで言えばしつこいですけど9
9 いやそれずっと言ってな、早く買った方がいいような気がしないです
来年まで言ってたら買おうかな。
はい。
ちょっと。
そうしてください。
実際なんかもうちっこいちっこいのちっこいのって言って、あのオリンパスのあの衝撃、対衝撃のやつ買ったけど全然使わなかったっていうあれがあってですね。すごい恐怖なんですが、でもちょっと気になっているので。
そうですか。はい。
もし買った日にはまたお話できればと思うんですけど、
はい、
どうかな、買うかな、微妙だなっていう、ちょっと富士屋も行きたいんですけど、富士屋に行くと怖いのでどうしようかなっていう。
ああ、いや、もう富士屋あの査定にでも行かなきゃいけないんですけど、富士屋に行こうとすると必ず迷子になるっていう。
あ、そうなの。
未だに一回つけたことがないんです。
あ、そうなんだ。
まあ、四五回しか行ったことないんで、毎回こう、二三年空いてるから、
うん。
うん。忘れてるんです。
うん。
そこの角で曲がったらいいとか忘れてて。
レンズキャップ、77のレンズキャップが一個なくなっちゃったので。
ああ、ジャンクを探しに。
うん。多分一通り揃ってると思うんだよね。
ああ。
100円とかで。
はい。
まあ普通に買ってもそんなにしないんですけど、
うん、
まあざっと見て足らないレンズキャップ一通り揃えてとか、ちょっと富士屋覗きに行きたいんですが、うん、行くと Q を見てしまいそうで怖い今日この頃でございました。はい、ということでお届けしました、スノーさんの元スクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと
化石でした。
ではまた来週。